大会の間が続きます。天の地なる神様、私どもはここに集まりまして、あなたの御前で礼拝を捧げております。どうぞ私たちが捧げる礼拝、あなたが受け入れてくださいますように、私たちがいたします賛美、感謝、祈祷、また私たちの捧げ物、信仰の告白、またあなたに対する私たちの悔い改め、それらすべて受け入れてくださいますようにお願いいたします。今日から新しい1週間が始まっております。週の終わりまで私たちを守ってください。あなたはあらゆる事柄をご存知であります。私たちは愚かなものでありまして、あなたの御心すべてを今知っておりませんけれども、どのようなことが起ころうとも、あなたの御手の地にあることを覚えて委ねていきますように、災いをくださず、私たちを病に陥らせず、あるいは大きな危険に直面させずに、私たちを支え守ってくださいますようにお願いをいたします。今御言葉を紐解いて、共に上からの言葉を聞きたいと願っております。御霊なる神様、どうぞ私たちの心を開いて、私たちに生ける神の言葉をお与えくださいますようにお願いいたします。今日ここに多くの兄弟姉妹たちは集うことが許されておりませんけれども、その妨げとなっておりますものが取り除かれて、来週はともどもにこの場所であなたを礼拝することができるように導いてください。世界中今混沌としております。経済の事柄をとりましても、さまざまな矛盾が今ますます生じております。そしてそれをめぐって人と人とが争っております。国と国とが争っております。その中に悲しいことに宗教も戦いの、あるいは争いの口実にされております。どうぞ神様、あなたが本当に大いなる憐れみ深い平和の主であることを、一人でも多くの者たちが知るように、教会の存在を、教会の働きを、そしてキリスト者の働きを祝福してくださいますようにお願いいたします。どうかこの国の為政者たち、今選挙を行われておりますが、政治を行う者たちに正義を重んじる心をお与えくださいますように、イエス・キリストの御名を通してお祈りいたします。聖書をお祈りいたします。マルコによる福音書第6章45節から50節。マルコによる福音書第6章マルコの福音書第6章45節から52節、新約聖書の73ページです。朗読いたします。それからすぐイエスは弟子たちを敷いて船に乗せ、向こう岸のベトサイダへ先に行かせ、その間にご自分は群衆を解散させられた。群衆と別れてから祈るために山へ行かれた。夕方になると船は湖の真ん中に出ていたが、イエスだけは陸地におられた。ところが逆風のために弟子たちが漕ぎ悩んでいるのを見て、夜が明ける頃、湖の上を歩いて弟子たちのところに行き、そばを通り過ぎようとされた。弟子たちはイエスが湖上を歩いておられるのを見て、幽霊だと思い大声で叫んだ。皆はイエスを見て怯えたのである。しかしイエスはすぐ彼らと話し始められて、 安心しなさい、私だ、恐れることはないと言われた。イエスが船に乗り込まれると風は静まり、弟子たちは心の中で非常に驚いた。パンの出来事を理解せず心が鈍くなっていたからである。イエス・キリストは空腹である群衆を憐れまれて、男子だけで5000人もの人に5つのパン、2匹の魚で満腹になるまで食べさせられました。45節にそれからすぐという言葉が出てまいります。5000人の給食の奇跡はとても大きな奇跡であったはずです。そのような奇跡を行われた後にすぐにキリストは群衆を解散させ、弟子たちは向こう岸のベトサイダの町に行かせようとされます。そしてご自身は一人で山に登り、そこで祈られたと記されております。大きな奇跡が行われたのですから、群衆はもっと大きな奇跡を期待したでありましょうけれども、その熱気を冷ますようにキリストは群衆を解散してしまわれます。そして弟子たちはこの奇跡を行われた場所から別のところに船で行かせようとしておられます。弟子たちには休みを与えるためであったと。もともとそういう目的があってこの地に来られたのですから、それを果たすために追い立てるように弟子たちを船に乗り込ませられております。キリストは一人で群衆を解散させられたのでありますけれども、おそらくそれは簡単な作業ではなかったと思います。5000人もの人を一人で解散させる、人を集めることも難しいことでありますけれども、このように多くの人々を解散させることも、それは至難の業であったと思われます。しかしイエス・キリストはそれを一人でなさっておられます。そしてキリストは祈るために山に登られました。福音書の中で、このマルコによる福音書の中でイエス・キリストが祈られたというのは3箇所しか実はありません。1章の35節と6章の46節この箇所と、それから14章の32節から36節の3回だけであります。そして1章の35節はイエス・キリストがカハルナムで伝道の働きを始められたその直後に祈られたと記されております。ご承知のように14章32節から36節はゲッセマネでキリストが祈られたことが記されております。ゲッセマネの園でキリストは苦しみもだえながら祈られ、その後逮捕され、そして十字架にかけられてしまわれます。福音宣教の始めと終わりにマルコはイエス・キリストが祈ったと、つまりイエス・キリストの働きの最も重要な局面でイエス・キリストは祈りを捧げられたということをマルコは語ろうとしているのだと思います。そうしますと、この6章の46節はどうなりましょうか。この6章の46節、やはりイエス・キリストは大変重要な場面におられるとこのように考えることができます。その根拠はヨハネによる福音書6章であります。ヨハネによる福音書第6章には実は5000人もの 人に食事をなさった奇跡が記されております。教会福音書と呼ばれておりますマタイ、マルコ、ルカとヨハネ福音書は大変異なった記事が記されております。同じ福音書なのですけれども、マタイ、マルコ、ルカは共通点が多いんですけど、ヨハネとは異なっております。ところがこのヨハネ福音書第6章とこのマルコの福音書第6章は共通の記事が載っております。つまり5000人を食べさせたという奇跡が記されております。共通の記事が載っている珍しい箇所なのです。そのヨハネによる福音書第6章の14節15節のところにヨハネはこのように記します。イエス・キリストのなさった御業を見てこの人こそ預言者だという人もいた。またイエスを王にしようと、王様ですね、王様にしようとする人もいたと記されております。預言者も王もユダヤ人にとりましてはメシア、油注がれたものを意味します。ですからイエス・キリストを預言者として我らの指導者にしよう、あるいは王様にしてユダヤの国の支配者にしよう、そういう動きが出てきたということをヨハネは記しております。人々がイエス・キリストを担ぎ上げようといたしました。担ぎ上げて何をしようか、王にしようということはローマ帝国に対抗する反乱の指導者にしようという意味にも取れます。あるいは熱狂的な革命の盛り上がりの中でイエス・キリストを革命の指導者にしようというそういう動きであったとも想像することもできます。地上の権力者にしようとする、イエスを担ぎ上げて世界の支配者にしようとする、こういう動きがあったということでありますけれども、もちろんイエス・キリストはそのようなつもりは全くありません。地上の権威とか権力を握って、そして国民を支配しようとする意図などイエス・キリストにあったわけがありません。ましてや軍隊を用いて暴力を用いて世界を征服することなどイエス・キリストには毛頭そんな意図はありません。けれど人々がイエス・キリストを担ぎ上げようとするそのことにイエス・キリストが対抗するのはそれ大変難しいことであり、うっかりすれば殺されてしまいかねない危険な場面であったと私たちは想像していいのではないかと思います。つまりイエス・キリストをメシアに担ぎ出そうとするのは大変危険な時、こういう時にイエス・キリストはお祈りを捧げておられるわけです。福音宣教の始めと終わり、それは大変重要な時でありました。そしてイエス・キリストがメシアに担ぎ上げられかねない時も大変重要な場面でありました。そういう時にこそイエス・キリストは祈っておられ、しかも山に登って一人で静かに登ってそこで祈られました。ここから私たちは何を学ぶことができるでしょうか。私たちの人生にもさまざまな大変重要なそして危険な時があると思います。仕事を始める時、あるいは新しい生活を始める時、あるいは大きな選択を迫られる時、そういう時は私にとっては人生には大変重要な時であります。私たちは大なり小なりそういう山を越えながら人生というものを今まで過ごしてまいりました。そういう時に 私たちの主イエスキリストを見上げますと、重要な時にこそイエスキリストは慌てふためかず、あるいは極端な言い方かもわかりませんけれども、誰の声にも耳を傾けず、ただひたすら祈って神の御声を、父なる神様の御声を聞こうとしていたということではないでしょうか。私たちはなんとかその局面を切り抜けようとして、あちらこちらを走り回ります。算段をし、計算をし、しかしそれは確かに私にとっては常識の行為かもわかりませんけれども、イエス様はそういうやり方を捉えてはいないということをマルコは私たちに告げております。重要な局面です。大変大切なことを選択しなければならないとき、あるいは決断をしなければならない、重要な何か発言をしなければならないとき、あるいは一歩前に踏み出さなければならないとき、あるいは後ろに後退しなければならないときもありましょう。そのときに私たちはイエス・キリストを見つめましょう。イエス・キリストは一人神の御声を聞こうとしたのです。夕方になったと記されております。季節は6章の40節のところでですね、人々は腰を下ろしたと記されております。で、彼らはですね、ちょうどその時、青草の上に座らせられたのでありますけれども、青草が生えるというのは、冬の終わりで、私たちに現在の声に変われば春先、3月頃だと考えていいと思います。その頃は私たちもイースターを迎えましたけれども、イスラエル人々にとっては過ぎ越しの祭りの前後ということになります。で、その頃は雨も冬の終わりに雨が降るのでして、そして草が茂るのですけれども、その後好天に恵まれます。弟子たちはその夜に湖の上を渡ってベトサイダに向かうことになります。彼らは湖の真ん中を通って対岸に行ったのではありません。この奇跡が行われたところと、そしてベトサイダっていうのは近くなんです。湖の北東に相当します。ですから彼らは湖の真ん中を渡って向こう岸に行くのではなくて、海岸沿い、あ、これ湖岸ですね、湖の岸辺に沿って船を漕いでいたということがわかります。ところがこの奇跡は、このマルコの福音書第6章45節から記されております一つの奇跡は、夜明け頃起きたということがわかります。弟子たちは夜が明ける頃まで船を漕いでいた、48節に記されておりますね。で、イエス・キリストが弟子た、あの人々を解散させて弟子たちを船に乗り込ませた時間は分かりませんけれども、しかし夜明けまで、春分の頃といえば少なくとも6時間あるいは7時間、それ以上あったと思いますけど、その間船を一生懸命漕いでいたと。今申しましたように、奇跡を5000人の給食の奇跡とベトサイダの間はそんなに距離がありません。十数キロ程度です。で、そこをですね、7、8時間もかかって船を漕ぐということは、よっぽどの これは異常な事態。マルコは何も記されておりませんけれども、船は全然前に進んでいなかったということになります。51節にイエス・キリストが船に乗り込まれると風は静まったと書いてありますので、あるいは大嵐であったかもしれません。けれども48節に逆風のために弟子たちは漕ぎ悩んでいるのをキリストはそれを見られたということなんですね。漕ぎ悩んでいるのをキリストはご存知の位置におられた。嵐が来て大雨が降っているんじゃなくって、確かに強風が吹いていたでありましょうけれども、岸辺から弟子たちの船を見ることができたような状態です。確かに雨が降らなければ遠くまで見ることができたでありましょうけれども、風が吹けば波浪と申しましょうか、波のしぶきがですね、湖面をの湖上を覆いますから、それは見にくかったかもしれません。でもとにかく弟子たちの姿をキリストは見ることができたということなんですけれども、何時間もわずかの距離を漕いでも目的地に着かなかったということがここから分かります。異常なことが起きていた。マルコは何も記されておりませんけれども、弟子たちは湖の上で大変な状態に陥っていた、異常な事態に陥っていたということになります。イエス・キリストはその湖の上を歩いて弟子たちのところへ行き、そしてそばを通り過ぎようとしたと、このように48節に記されております。ここに記されておりますのは、イエス・キリストが湖の上を歩いたという、そういうことが記されております。弟子たちはそれを見て大変驚いた、びっくりした、幽霊だと思ったと書いてありますが、私たちが言うあの亡霊のことではなくて、ここでは水の霊、あるいはあの精霊、あの聖なる霊、清いんじゃなくて、あの精密なっていう、米辺の青っていう漢字を書いて聖と言いますね、その精霊、のことだという仲介書もあります。だから人間の霊ではなくて、その水の霊、自然の中にあるですね、そういう超自然的な何かを見たんだろうと弟子たちは思った。弟子たちが何かを見たに違いありません。でけれども彼らもまたイエス・キリストが湖の上を歩くなどということは到底考えることができなかったということです。水の上を人が歩くなどということは、これはありえない。この箇所を合理的に理解する仲介書も見られます。イエス・キリストは実はやっぱり岸辺を歩いていたんだと。で、先ほど申しましたように弟子たちも岸辺に沿って目的地に向かっておりました。あの湖の、ま、湖、このガリラヤ湖というのは、約60キロ、もう少しあったでしょうか、ちょっとあの今正確じゃありませんが、あるんですが、そこをですね、横断していってんじゃなくって、湖の岸辺に沿って船を進ませていたというふうに申し上げました。ですから、弟子たちとイエス・キリストの距離というのはそんなになかった。キリストが岸辺をただ歩いていた。でその間をですね、波立っていた。だから弟子たちから見ると、イエス・キリストが湖の上を歩いているように見えた。キリストはただ水辺を歩いていたんだけなんですけども、弟子たちは湖の上を歩いているように錯覚した。というふうに、 解釈をしているものがあります。これは合理的な理解です。けれども弟子たちの驚きは異常です。亡霊を見た、あるいは水の霊を見た、そういうふうにしか見えなかったということは、彼らにとってはそれは今まで見たことのないような、経験したことのないようなものを見ていたということを意味します。湖の上をイエス・キリストが歩くはずがない。弟子たちもまたそういう彼らが目で見ても信じることができないようなものを見ていたということでありますから、私たちはこの箇所を見たら彼ら以上にこんなことはありえないと思うはずであります。イエス・キリストが十字架に、イエス・キリストが湖の上を歩くなどということを、これは誰も信じることができない、信じられなくて当然のことです。私たちが特別にそれをすぐに信じることができるなどということはないと思います。しかしそれではですね、イエス・キリストは本当に湖の上を歩かなかったのだろうか、どうしてその私たちはそのことを信じることができるんだろうか、ありえないこと、それを信じるというのはどういうことなんだろうか。私たちはそういう経験をいくらでもいたしますね。信じがたいことがいっぱい、実際神の存在そのものであって信じがたいことです。あるいは私たち自身がですね、神を信じ、そして神の御業を信じ、そういうことは本当にあり得るんだろうかと思います。ましてや奇跡を信じることなんてできるんだろうか、あるいはキリストの復活を信じることができるんだろうか。答えは簡単に申しますと、誰もできないことです。できなくて当然です。当たり前です。ましてや科学精神に教育、小さい時から教育される、現在の小学校教育はほとんど無神論教育をやっているわけですから、そういう教育を何年も何年も受けております。私たちは自然洗脳されて、神などない、奇跡など起こらない、あるいは宗教なんてのはある特定の人にとって必要だけども大抵の人には必要でないというように初めから叩き込まれているような存在です。そういう私たちがいきなりですね、奇跡を信じろと言ったって信じられるはずがありません。同様に神を信じようと言ったって信じられるはずがありません。じゃあどうして信じられるんでしょうか。どうしたら私たちは信じることができるんでしょうか。この弟子たちはどうなんでしょうか。実はこのマルコニ福音書のこの箇所ですね、湖の上を歩かれた奇跡の記事がマタイの福音書14章22節から33節にも記されております。別にお開きいただくでも結構ですが、マタイとマルコの違いはマルコにもう一つのエピソードが付け加えられているということです。イエス・キリストが湖の上を歩いてきました。その時にペテロがですね、イエス・キリストの姿を見て、そして彼自身も湖の上にを歩こうとするわけです。そして数歩歩いたところ周囲を見て、波風の激しいのを見て怖くなって、そうしますとズブズブズブとペテロが沈んでいきます。助けてくださいと言った時にイエス・キリストが彼を捕まえて、そして言われたのは、なぜ疑ったのか、信仰の薄いものよ、こういうふうに言われたところがマタイに記されております。信仰の薄いものよ、なんで疑ったのか、それがペテロに対する言葉でありました。でけれどもそれだけではありません。マタイの福音書は、安心しなさい、私だ、恐れることはない、このようにイエス・キリストは言われました。波風が立ち、そしてズブズブと 湖が沈んでいこうとするペテロ、そしてイエス・キリストの姿を見て慌てふためいております弟子たちに、安心しなさい、私だ、恐れることはないとおっしゃいました。これは言葉です。言葉がイエス・キリストの弟子たちの心を沈め、そして彼らにですね、信仰を与えておられるということが分かるのです。私たちはいかにして信仰を持つことができるのか、これは答えは一つしかないと私は思っております。黙想してただ無我の境地に陥っても、私たちは信仰を持つことはできないと思います。無我の境地には陥ること入ることができるでしょうけれども、しかし信仰を持つことはできない。信仰を持つためにはどうしたらいいのか、悩み苦しんで、そしてもう到達することができないところまで行くか、あるいは修行して体をむち打ってですね、そして自分を鍛えるか、これでも信仰というのは持てないんだと思います。自分の力を信じることができるかできないかということはできるでしょうか。イエス・キリストが私たちに教えてくださる方法は言葉です。安心しなさい、私だ、恐れることない、恐れることはない。なぜ疑ったのか、信仰の薄いものよ。これらの言葉は確かに単なる日本語ですけれども、その言葉が私たちの心に入ってきますときに、もし私たちの心を打つとき、本当にもう人生の奈落の底に陥ろうとしております、そのときにこの言葉を聞くのです。ある人は安心しなさいと言ったって、まあ、ただそれはただの音声にしかすぎませんけれども、あるとき私たちは私たちの心に本当にもう奈落の底に陥ろうとしている、もうどん底に突き落とされようとしておりますときに、この言葉を安心しなさい、私だ、私がいる、そして恐れることはないという言葉を聞いたときに、そのときに私たちの心の中に本当の信仰が浮かび上がってくるのではないでしょうか。イエス・キリストは通り過ぎようとされたと記されておりますけれども、これは知らん顔して通り過ぎようとしたのではありません。そんな読み方をここでする気ではありません。そばを通り過ぎるということは、見姿を弟子たちの前に表したということです。彼はもちろんその目で見たんですが、幽霊だと思いました。私たちはキリストを確かに見ることができません。けれどもキリストは私たちのそばに近づいてきてくださって、そして言葉をかけてくださいます。姿を見ただけならば弟子たちは幽霊だと思いました。けれどもキリストはそこで御言葉を語りかけられたんです。安心しなさい、私だ、恐れることはない。私たちもキリストは見ることができませんけれども、このように言葉を聞くことができます。今日も聞いています。皆さんどうですか。皆さんも今日も心の中で不安があり、恐れがあり、悩みがあるかもしれません。あるいは人生の危機に直面しているかもしれません。それは私は分かりませんけれども、イエス・キリストは皆さんのそばにいて、そして安心しなさい、私だ、私である、そして恐れることはない、一方信仰の薄いものよ、なぜ疑うのか、このようにお声をかけてもらいます。その時に私たちは単なる音声ならばそのままです。けど私の心の奥底に響いてきますならば、そこで信仰が湧き上がってくるんだと私は確信しています。私自身もそうでありました。さまざまな問題が起きた時に、その時に聖書の神の言葉を聞いて、あ、その通りだと思って立ち直らされる。 そしてもう一回やり直し、そして記録を取り戻すことができた。それは信仰です。彼らは心の中で非常に驚いた。パンの出来事を理解せず心が鈍くなっていた。私たちはイエス・キリストが御声をかけてくださった時にその心がパッと明るくなり、そしてここのところでは書いてありませんけれども、マタイではあなたこそ神の子ですという信仰に至ることができたんです。イエス・キリストが湖の上を歩くことのできる神の子である、力あるお方であるということ、御言葉を通して私たちは信じるように導かれていくのです。皆さん、今日もこのイエス・キリストの御言葉を聞いてください。安心しなさい、私だ、恐れることはない、私のそばにいて、この御言葉を語ってくださいます。そして信仰の薄いものよ、なぜ疑うのかと、そのように私たちを叱責されます。お祈りします。天の父なる神様、キリストが湖の上を歩くという奇跡が記されております福音書の記事を今日また共に学ぶことができました。湖の上を歩くなどということは到底信じがたいことでございます。私にとって聖書に書かれてあること、それは信じがたいことであります。けれどもイエス・キリストは私たちの傍らにいて、そして御言葉をかけてくださいます。そこに奇跡が行われておりましても、弟子たちは本当に見ることができず悟ることができませんでした。けれども私たちはその時にこそ御霊によって心が開かれて、あなたが私たちに語りかけてくださる御言葉を心に響かせること、そのことが最も肝心なことであると今日知られました。そこから信じがたい、あるいは不信仰、あるいは疑いというものが打ち壊されて、神様が私に本当の安らぎを与えてくださることを信じます。どうぞこの中にも人生の大きな転機に直面、転機に差し掛かり、あるいは大きな決断を求められ、あるいは人生の危機に直面している方がございましたならば、どうぞその方々にふさわしい御言葉を語りかけてください。その心に平安と平和の言葉を与えて、慰めと祝福に満たしてくださいますように、心からお願いいたします。イエス・キリストの御名を通してお祈りいたします。
アーメン。